ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、はい、今夜のテーマをお願いします。
はい、先週ちょっとですね、お話が尻切れとんぼになったかなとこう思っておりましてですね、はい、ユイマ教の不二訪問というお話をちょっとしました。これは絶対平等の境地というのはどういうものなのかなということを、文殊さんとですね、ユイマさんとの掛け合いの中で、いろいろと起こった考え方ということについてお話をしたわけですが、私いつも思うんですけども、その仏教でも、どんな宗教でもそうだと思うんですが、特に、仏教なんかのこう、修行というものを見てますとですね、
はい、
比較的朝何時に起きて次何やって何やってとこうずっと一日のスケジュール決まってますよね。
はい、
またアジャリというその仏教の世界の中で もう最高峰の非常に苦行中の苦行というね、千日解放とかですね、延暦寺から下の坂本かなまで夜中2時ぐらいにこうタタタタタタ走って降りて、またタタタとか上がってくるということを千日やるわけですよね。そして自分のご飯を持ってきてくれる、それも比較的その手に取って食事を受けるんではなくて、例えばちょっとこうドア開けて扉の底に置いといてもらうとか、というふうにもう人と触れない環境をずっとまで自然に続ける。でだから人に触れないように坂本まで降りていくのも、牛三つ時にやるわけですよね。真っ暗の中、それも比叡山ですから冬は雪降りますよね。
はい、
雪積もってる中でもその修行をずっと続けられる、これってすごい苦行で普通の人がまずできない。だからそこを一千日もやると、これで、超人というかな、アジャリの世界でもう本当に人間として悟りを開いた状態、菩薩に近づくというか、お釈迦さんに近づくというのか、いろいろな表現もあっていいと思うんですが、とにかく人間の欲を超越したようなところまでこう自分を引き上げるというか、そこに自分をこう置いていくことができる。でもこの修行ということを考えたときにですね、でも本当の修行って何かなとよく思うんですね。私も毎朝、座禅組んで瞑想して般若心経を唱えてっていうことをもう45年かなやってますけども、この前もお話したように、ところがこの修行ということ、これ朝から晩まできちっとスケジュールを決められてやるとしたら、はたから見ると大変そうなんだけど、本当にこれ大変なのかなとこう考えると、やるべきこと決まってる通りにやればいいんで楽じゃないかなと思うわけですね。何を言ってるのかと思われるかもしれないけども、このユイマ教のユイマさんっていう人ね、この人は奥さんも子供もあって、で商人だったわけですよね。で商人として、商売人として成功しただけども、でも毎日すごい日々の修行をやられてたわけです。自分の商売人という仕事を持ちながらなおかつ修行をやっていくと、2つのことを完成させていくわけですよね。で自分で自分の時間をコントロールして、別にカリキュラムというかスケジュールも何もないわけですよね。 これが最も苦行じゃないかなと。要するに在家における修行ということができる人ほど精神力の強い人はないと僕はこういつも思ってるわけです。あ、ごめんなさい。だから修行僧本当に立派ですごいことだと思うんだけども、そのスケジュールの中で生活ができるというのは、ある意味そのスケジュール戒律であったりルールによって自分を律しさせてもらえる環境の中に身を置けるということ、ね、精神的に弱くてもある程度仕方なくでもやり続ければいつかそれが何のためにが見えてくる時もあるかもしれない。でも在家にいて自分の他の人と関わることをずっと商売でも何でもやりながら、
はい、
なおかつその生き様というかな、自分の悟りを開ける境地まで、自分の環境を作り上げていく、これは大変なことだと思うんですね。
本当です ね,
ね。そして見てみると、まあ京セラの稲盛会長ね、まあ、得度されてお坊さんでもありますけれども、京セラ、まあ、JAL の経営者でもありましたよね。そういう仕事をやりながら自分の生き様をこう高める境地を求めていく、仏教の心の在り方を求めるっていうことの、やっぱりこれ単なる修行をやってる人よりも、まあ、そういう方すると決して悪く言うつもりはないんだけども、修行も尊いことなんだけど、それ以上に難しいこと、
はい、
というふうには僕は思います。だからこの唯磨さんの、唯磨経というふうに、まあこの経典ができるぐらい彼の生き様が世界の仏教徒にいろんな影響を及ぼしていったっていうこともうなずけるとこう思うわけですね。だって文殊菩薩さんをにあなたにはかなわないとこ言わしたわけですから ね, ね、すごいですよね。でそういうふうにまあ見ていくとですね、まあ、仏教の中で特にこういった禅の曹洞宗であったりとかですね、もう禅をこう基本とした修行をされていくっていうのは、なかなかこの前も言いましたけども苦しい時間がどうしてもまあ続いていくようにも思います。まあ、そういった意味で普通の人がなかなかそれを極める修行ができない。でもキリストとかイスラムはですね、ある意味仏教それぞれの教えの中で救われるという救済というものが常に存在するのかな。これは私も思っていますし、まあ、宗教家の多くの方々の評論家がこういうふうに言っているわけですけども、まあ、仏教が世界的にあまりドーンとこう広まらなかったのは、どうしても行の部分の難しさとか時間のかけ方に必要性があって、純粋に誰でもただお祈りすれば救済を受けることができる、まあ、仏教の中にも他力本願であるとかね、まあ、そういった教えもいろいろありますけれども、でも修行を伴う、仏教のもの、あり方っていうのは結構昔からあります。まあ、私が、好んでというか、私がなんとなく自分の一つの、過去性も含めてですね、大事にしているそのラマ教というかな、チベットの教え、チベット仏教の、まあ、ダライラマに象徴されますけども、こういった教えを、私なりにこう大切に考えて取り組みをしようとしているわけですが、まあ、そういったの中にもいろんな問答であったり修行であったりということで、そう簡単に誰でも、パッとそれをそこに行けば救済されるというほどのものではないので、どうしてもまあ普及するというスピードが遅かったのかなというふうにも、思いますし、まあ、そういうような評論家もたくさんいるので、まあ、このあたり意見が一致しているかなと。でそういった中で、今のチベット仏教を考えると当然トップはまあダライラマになるわけですけども、中国のチベットには存在してなくって、インドのダラムサラっていうところにいるわけですね。
はい、
でこれ逆から読んだら僕の勝手な発想なんですけど、ラサムラダっていうんですね、これ。
ラサ
ムラ。ラサ。で、ラサって何かっていうと、チベットのラサっていう町にもともとこのラマ教の根源があって、今でもラサに行くとポタラ宮っていうのがあって、そこに歴代のダライラマの遺骨が埋葬されてあったりしますよね。まあ、これ日本語なのでラサムラダっていうのを逆から読んだダラダラムサラになるんですけど、まあ、これは僕の勝手な当てはめなんですけどね。まあ、そんなような縁を感じたりしてますが、まあ、そんな中で中国の亡命政府のロブサン・センゲっていう首相はですね、まあ、自分の立場を考えると、常に思うようにならないことが頻繁に起こる。要するに中国政府の中に統括されるべきチベットという一つの、まあ、省であるにもかかわらず、まあ、チベットで省というのはこれは特に自治区ですね、チベット自治区 でトルファンとかあっちの方の新疆ウイグル自治区っていう、まあ、自治区はいくつかありまして省に入れない。これもある意味もともとは独立国だったのを中国が、まあ、一つの国に中に自分のところに入れたんだと、まあ、こういう言い方すると中国の人また怒るかもしれないけども、まあ、僕はもう実際にチベットもそれからトルファン、ウルムチも全部回ってそれを肌に感じたことを今言ってます。ただ単に本読んだだけじゃなくて僕はそこに行ってみてこれははっきり言って気の毒だなと。中国政府にここまで統括される必要はない、もっとみんな自主的な動きができるはずなのに、まあ、いろんな意味の、既得権益ともあってそうなっちゃったんでしょうけど、でそこでお話を戻すとその、ロブサン・センゲという首相はですね、自分の本音を常に語っていく、でも対応する人たちは本音の部分で触れ合えても建前の部分ではでもあなたたちは勝手なことしてるよねと、中国政府とこから離れて亡命してインドに行って勝手なこと言ってるっていうふうなスタンスで接せざるを得ない。そこはもう自分の立場上よく分かっているので、きちっと心を通わせて本音で語り合えるようなことができたら本当に素晴らしいんだけどなということは常に思いになってるんだと思いますけど、でもなかなかそうができない、自分の思っていることとなかなか周りはうまく強調できないということですね。私がチベット行って老僧にお会いしたときに、これは過去にも一度ご紹介しましたけどこう言われました。お前どこから来たんだということで、日本から来ましたと。じゃあなチベットのものの考え方は伝えようと、生まれたとき君はどうしてたって、泣いて生まれただろうと、で死ぬときは君は笑顔でいい人生だったと息を引き取りたいはずなのに、多分周りはみんな泣いて引き止めるだろうと、生まれたとき君は泣いてても周りは笑顔で受け止めてくれたよねと、ということは君自身の行為と周りが行っている行為に全くの逆の現象が起こっている、これをでも真実だと受け止めて、そしてそれをうまく、まあ、消化していくというかな、はい、しっかりと理解して不平不満を述べるんではなくって、その現状を踏まえて自分の生き方はどうあるべきかを考える、こういったようなことが大事なんだよとこう言ってくれましたよね。まあ、まさに、まあ、チベットのそういったものの考え方というものが反映されて、まあ、私に教えとしていただけたのかなと、まあ、こういうようなことを思いながら、まあ過ごしているというところではあります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。先週の放送からまたお聞きいただくとさらに今週の放送も深まっていくと思いますので、ぜひ過去の番組 FM 舞鶴のホームページから皆さんご覧ください。またこの番組ではリスナーの皆さんからの感想などもお待ちしています。田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージは 0773-77-0124、 ファックス番号 77-0124、 もしくはメールで fm@775.jp までお願いいたします。今夜のご出演は株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。